FM マイズルをお聞きの皆さん、こんばんは。10代の扉の時間です。この番組は私たち10代のメンバーによるトーク番組です。それぞれの悩みや日々思うことなど、毎回テーマに沿って自分自身の言葉で表現し、本音で語り合います。私たち10代の向かう先には様々な可能性の扉があり、それぞれの扉に向けて歩む大事な時期という意味で10代の扉という番組タイトルにしました。進行は私 FM マイズルパーソナリティのペタイムです。どうぞよろしくお願いいたします。この番組には私の他に3人のレギュラーメンバーが登場します。それでは10代の扉の3人のレギュラーメンバーをご紹介しましょう。最初に元博くんです。
どうも、通信制高校代々木高校に通うシング元博です。
うんうん、
ここあれちょっと待って、あ、高校1年生です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、では、次せつなくんどうぞ。
定時制高校に通う、高校1年生のせつなです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。じゃあ最後りょうちゃんどうぞ。
前日制の中学校に通う中学2年、りょうです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ではこのような個性あふれるメンバーでお送りしていきます。10代の扉、どうぞよろしくお願いいたします。今回のテーマですが、前回に引き続き不登校についてです。で、先週、お手紙をご紹介したお便りをご紹介したんですけれども、話し合ってほしい議題が、みんなが楽しく過ごせる学校になるにはどうしたらいいかっていうお題テーマをもらったので、それに、絡めてというか、今回の、サブテーマといいましょうか、それは、どんな学校なら、不登校から、脱するというか、学校に行けるようになるかということについて、話していきたいと思います。では皆さんはどんな学校なら、行きたいと思いますか？
どんな学校やったら、
どんな学校、どういうことをしてくれたらもっと学校に行きたいようになるかなっていう話です。
僕は、今通信制に通ってるんだけど、通信制の高校っていうのが僕はすごく合っていて、なんでかって言ったら、こうやってラジオに出させてもらったりとか、それ以外にも僕もちょっといろいろやってるのがあって、でそれでちょっと言ったら、芸能人ではないけど忙しいっていうのがあって、そうなってくると、中学校の時も、不登校になってからの方が忙しかったんだけど、そういった課外活動をやっていきたいって思っている子からしたら、中学校ってすごく窮屈、全日制の学校って窮屈に思えてくるんじゃないかなって僕は思うから、ところどころでも休んでいいんじゃないのっていうような学校だったら行きたいなって思う ね、
そうだね。
もうちょっと行きたいっ
ていう、りょうちゃんはは
そのもうちょっとその人、先生たちがそういういじめとかに敏感であってほしいってわけじゃないけど、そういうふうなことにちょっと前向きに取り組んでくれる先生とかがいる学校だったらいいかなとは思う。
看板を掲げてるだけじゃなくて、
なければないほどいいんだけど、
前向きになくすことはできないって前誰かが言ってたから、前向きに取り組んでそのくれる人がいたらいいなっていう。
少しでもどうしたらそのいじめが軽くなるかとか、そういう話を考えてくれる先生が増えてほしいかな。
いじめって分かりにくいから、
そうだね。
僕は、これも本当に個人の意見になって、もう本当に個人個人違ってくると思うんですけど、
全然いいよ。
経験談なんですけど、先生からもちょっと先生とちょっと揉めたことがあって、もう人にボール当てられたりとか、暴力は日常茶飯事だったんですけど、それをされた時に先生がなんか多数決制度みたいな取り入れる学校が小学校ってむっちゃなんかその時はあって、
もう時間がなかったら、時間かかりそうだととりあえず多数決みたいなとこあったよね。
だからもうそれが染みついちゃってて、全てを多数決でなんか決めようとする人で、なんかもう結局、いじめてる側って大人数でやってくるから、なんかもう何やろ、勝つに決まってるじゃないですか、もう全員がやってないって言えば、だからもうそれで僕が悪い方にされたりだとか、そういうのがあって、もうさっき、りょうちゃんからも、りょうちゃんも言ってたんですけど、本当に いじめをなくそうみたいな看板だけじゃなくて、うん、いじめが起きた時にこれ前言ったんですけどいじめが起きた時にちゃんと対処してくれるとか あとなんかもう見てるだけとかなんか話を聞かずにそういう風に多数決にするとかそういうのじゃなくてあのもういじめが起きたっていうことをちゃんとまず認めてほしいっていうそういうなんやろいじめに対して本当にちゃんと考えてくれてる先生とかが、うん、なんやろ校長先生とかやったらあの他の教員の人にもそういう
あ広めるじゃない
広めるじゃないけど
そういう意識が広がるとか
そういう意識を高めてくれることができるんで、うん、なんかそういう人が学校に一人でもいてくれたらなっていう
なるほどねあの新宮くんが2回目の時に多分言ってたと思うんだけどそのいじめは、うん、あ3回目かな分かんないけど忘れちゃったんだけどそのいじめはその相手同士があの、まあ、認め合ってないからいじめが起こるみたいなことを言ってたと思うんだよその
あ知り合僕が言ったのは多分知り合ってないからいじめがあるんじゃないかなって言ってその、
まあ、特性だったりっていうのをその相手というかその自分とか相手とかの個性とかをその認め合ってないからあのいじめが起こるっていうふうに私は取ったんだけれどもだからそういうその相手を認めるじゃないけどそういうなんか取り組みみたいなのをなんか月1か週1か知らん分かんないけどあのそういうのを学校でも取り入れていったらちょっとは減るんじゃないかなって私は思うんです
僕もそう思うね
でもなんか、まあ、じゃあこれは例えばですけど、うん、それを例えば取り入れて、
うん、
月1週1で相手の個性を認め合うみたいな、うん、そういうのを作ったとしてじゃあそれ僕また考えになってくるんですけど、うん、あのそれじゃあなんか行事としてやってるからそれこそやらされてる感が出てきてでそれであのなんかもう表向きやったらそのイベントがあるときはあのその人のことを認めるけどやけど実際、まあ、あの本当にプライベートっていうか、 なんかその人と実際あ、
ね、
あの差しとか、うん、もうそういう遊びとかそういうので関わってくるとやっぱり認めずにいじめが起きるみたいなやっぱり表向きそういうところをその行事のときだけしっかり相手のことを認めてでそれでやっぱり行事以外のことになってしまうと、
うん、
やっぱりもうそういうもう行事だからっていう理由が外れてしまうから、
うん、
だからもうあれじゃあ行事じゃないから認めなくていいじゃんみたいなそういうのになってしまって、
うん、
結局また同じようなことが繰り返されてしかも、うん、なんやろ行事でその行事があったせいで逆にそのいじめられてる方はもっと傷ついてしまうし、
まあうん、
だからなんやろもう本当にいじめって個性と個性のすれ違いっていうのは
結局僕が思っとるのは認め合わなくていいんじゃないかなって思ってるんで、
う
ん、
まあそうだね
結局認め合わなくてもまあ別にやらなくてもいいんじゃないかなってまあその僕がそのか、まあ、ペタインヌが認め合ったらいいって言ったけど別に最悪認め合わなくても結局関わりなくなかったら関わらなくていいんだよね、
そうだね
けど無理に関わろうとするっていうのが環境としてあるから、
うん
だから別にそういう機会を、まあ、その今さっき言った知るお互いを知る機会っていうのも別に知りたくなかったらその子のとこに行かなくてもいいし日常生活の中でも関わらなくていいよって本当にやってもいいと思うんだ、
う
ん、
そうあの私ねあのそういうことが本当にあの実際にあって、
うん、
でなんて言うんだろうなその中1の時にすっげー仲悪く別のクラスの子がいたんだけれども、
うん、
その子 と、中3の時に同じクラスになってて、
うん、
でその時にあの、まあ、中1の時って別のクラスだからさ日常的に関わってるわけでもないしそのちょっとしか関わったことなくて悪いところしか見えなかったわけなんだけれども、うん、中3になって、まあ、毎日一緒にそんなずっとはいないけどその関わるように 見たり関わるようになってからあこの子こんないいところがあったんだって思うようになってでそういうところがそのな一人一人にこんないいところがあるんだっていう一つでもいいところ見つかったら多分なんか悪いところだけを見てるから私はいじめがあるんじゃないかなって思っちゃうの
まあ、
うん、
それも含めてやっぱり個性 のぶつかり合いと、あと人の感性の違いですよ ね、
そうだね、
人の固定概念がやっぱりそれぞれ存在するから、うん、多分それがすれ違ってしまうかなっていう、
うん、
なんか人によってなんかもういろいろと考え方って違ってくるしかなっていうね。
そうだね、
まあ、人と違うのが当たり前ってことだよね、まあ
うん、それがその理解できるようになったら強いな。
だってまあもう人、まあ、これもう本当に極端な話になるけど、
うん、
なんか日本人は、うん、あの靴を脱いで家に入るけど、うん、アメリカの人は靴を脱いで家に入らないと同じような感覚。
そうだね、
もう本当に人と、もう本当にそういう、うん、まあ、もう本当に極端な話になっちゃったけど、
うん、
いやそういう考え方の違いとかそういう、うん、
まあ、考え方の違いを、まあ、認められるようになったらちょっとでもいじめは減るんじゃないかなっていうのが私たちの結論でいいですかね。
はい、
はい、
じゃあ次のテーマ決めましょう。何がいい？
投げやり。
投げやり
だね。
どういうの
話したいかな。
まあ、もうそのちょっと今話せなかったことあるからもう、うん、僕としては引き続き今回のと同じことを話したいなと。
あ、また話す。
学校をどうやって楽しくなるかっていうの
を、不登校とかそういうのじゃなくて学校を
もうちょっと、
そう、
もう
ちょ
っと、どうしたら学校に行けるかみたいなことを、
もっと楽しくなるかとかそういう方向で。
じゃあ次のテーマは、どんな学校なら行きたいかっていうのをもうちょっと深く話していきましょう。
はい、
はい、
お送りしてまいりました10代の扉、そろそろ時間となりました。この番組では不登校やいじめについて、また不安や悩みを持っている10代の皆さんからのメッセージや、リスナーの皆さんからのご意見ご感想、応援メッセージやテーマのリクエストをお待ちしています。また番組に積極的に関わってくれる10代の仲間、扉フレンズを募集しています。そして番組を応援してくださるスポンサーも募集しています。詳しくは FM 舞鶴までお問い合わせください。メールの宛先は fm@775maizuru.jp、 ファックスは 0773-77-0124、 10代の扉 FM 舞鶴10代の扉宛てにお願いいたします。またこの番組は FM 舞鶴のホームページからポッドキャストでいつでも何度でもお聞きいただけます。再放送は土曜日午後9時15分からです。こちらも合わせてお楽しみください。またお聞き直しとか、あ、こんな話言ってたなとかあったらね、聞いてくださいね。それでは10代の扉、次回お楽しみに。さようなら。
さようなら。